みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。
よろしくお願いします。
はい、ということで、始まりましたみんなのダイエットですが、ですね、この間ちょっと家電量販店に行く用事がありまして、なんとなくこう目に入ったもので、ちょっとびっくりしたものがあったんですが、私この番組で、買いましたと言ってずっと装着しております腹巻き、
まあ一応ちょっとシャレた言い方でボディウォーマー、
ボディウォーマー、まさしくボディウォーマーっていう名前だったんですけど、あのエネループってあるじゃないですか。あれなんか回路、
エネループ回路ってやつですね。
ありますよね。
流行ってましたね。
で、それを見に行ったわけじゃないんですけど、たまたま家電量販店で行って、そのエネループの回路がポッと目に入って、あ、そういえばここお腹に入れるのに回路入れたらいいよっていう話があったなと思って、ふと気になって見て、いくらするんだろうなと思って見たんですが、そのふと目を横にしたらですね、これに回路を入れるんじゃなくて、エネループのボディウォーマーが売ってました。
あ、もうだからダイレクトに温めるっていう、エネループ電池を使った、まあ、腹巻き&回路っていう感じなんですね。じゃあ、そこにたどり着いた感じですね。
うわ、すごいとか思って
でもとても良いとは思いますよね。っていうか、あの、いろいろな意味で、あの、冷え性の女性なんかにもとてもまず良いだろうと思いますし、あとやっぱり高齢の方とかって体冷えやすいじゃないですか、が本当にあの手軽に使えるっていうのも発想としては良いですよね。僕すみません、実際物を見てないので何とも言えないんです。
そうそう、僕もね、ちょっとね、あの、もう行かなきゃいけないっていう時にちょっと太めに入って、そのエネループの回路の値段だけと思ってプッと手に取って、置いて行かなきゃって言って振ってみたら、ボディウォーマーとか書いてて、うわーとか思って、よくは見れてなかったんですけど、でもね、この、何でしたっけ、ユニクロさんのボディウォーマー、ドラえもんのようなポケットみたいなのがあるんですけど、
4次元ポケット的なのがついてます、
なんかそれと同じような感じで真ん中辺になんかちょっとぽっこりしてた感じがしたので、全体に温めるというよりはそのエネループ回路を入れられるようなボディウォーマーっていうだけなのかなってちらっと見たんですけどね。
ああ、なるほどなるほど、
でもなんか全体に温まるようなのもあってもいいのかなと思ったんですけどね。ただ洗濯とかできないのかとかいろいろ考えながら、手に取ってちゃんと見てくればよかったと思ってるんですけど、
ね、ああ、ちょっと僕も見てみたいですね、それどんな感じ。でも急がないと、いわゆる季節商品じゃないですか、きっと。
ああ、そうですね。
そうすると、まあ、今収録時点でものすごい最近暖かくなってきたじゃないですか、この前の雪が嘘のように暖かくて、だから早くしないと見れなくなっちゃう可能性ありますね。
店頭からなくなる可能性ありますよね。
ですよね。ちょっと明日にでも行ってみてこようかな。
エネループ回路の横に置いてありましたね。
ああ、でもまあ良いですよね。っていうか、あの、使うことが、あの、手軽にもなるし、ゴミが出ないっていう便利さはありますよね。
そうなんですよ。あの、使い捨てのいわゆる北海道的なものって、ちょっと僕買ってないっていうのもあるのと、あの、使えて捨ててしまうっていう感覚がちょっと最近どうもダメなんで、ジッポのオイルを使う回路とか、
あ、僕使ってますそれ。
あ、本当？
もう3年ぐらい前から結構愛用してます。
あれってどういう仕組みなの？
あれは、あの、いわゆる、あの、ライターのオイル、あの、液体で、あの、いわゆる、あの、ジッポーって言ってカチャって、あの、開けてカチッって火をつけるっていう、もうカチカチだけじゃ分かんないかもしれない。 まあね、いわゆるライターって言われて、100円ライターじゃなくて、あの、皆さんがスタンダードにイメージしやすいライターだと思うんですけど、
うんうん、
あれの燃料を、
うん、
要はあの、綿みたいなのに、ぎゅーっと絞っていくんですね、
うんうんうん。
軽量カップみたいなのがあって、それに、まあ、8時間分ぐらいはこの量ですっていうのがあるので、
うんうん、
それに一回入れて、それをその、綿みたいなのにぎゅーっと染みさせる感じなんです。
はいはいはい。
で、上に、こう、蓋があって、その蓋を、
うんうん、
例えばライターとかチャッカマンでもいいんですけど、炙るんですね。
はいはいはいはい。
で、炙ると、要はあの、いわゆる、揮発していくんですよ。
うんうんうん。
徐々に徐々に。で、揮発することによって熱を持つので、
うん、
それによって温まるっていう。
へ
ぇー。ね。あれでも、ものすごい温まりますよ。
あ、ほんと？
あの、丸一日とかは本当に余裕で暖かいですし、本当にあの普通の使い捨て回路と同じぐらいの熱量は持ってます。
うん、あ、そうなんすか。
うん、だから便利ですね。あの本当に便利かなと思って、僕3年ぐらい前から。だから男性とかで、冬場に贈り物とかする必要があったりとかするときは、
うんうん、
それをプレゼントに選んだりとかもしてました。
へぇー。いや、なんか、まあ、普通使い捨て回路っていうか、ね、本当にここを常時温めといた方がいいよっていうことだったんで、使い捨てだとこうすごい数が必要になってくるかなとか思ったりとかして。
そうです、今だって60個パックとかで売ったりとかしてますからね。
あ、そうなんだ。そんなでっかいパック
ホームセンターとか行くと、
うん、
本当にだから一冬とかそういうレベル。あと人によっては2枚、
うん、
3枚、まあ2個3個ですかね。
はいはいはいはい、
貼るやつが何箇所も貼ったりとかされるので、
うんうんうん、
もう本当にものすごい枚数で売ってますね、今。
へぇ、いや、でも、ずっとお腹につけてて、熱くないんですかね。
僕の知り合いはそれで火傷した人が一人います。
うわ、そうなんだ。
まあ、いわゆる低温火傷ですけど、
うんうんうん、
はい、お腹が火傷した人がいますね。
あ、そうなんだ。いや、そこら辺もちょっと気になってて、ちょっと躊躇しちゃってるんですけど、でもやっぱりここ温めてると全体の温まり方が早いのかなっていうのはやっぱ思うんですよね。
うん、あります。あと内臓やっぱり働きやすいっていうのは絶対あると思います。
ああ、はいはいはい。
意外と体の中心部温かいと、
うん、
全体的に薄着で行きやすいんですよ。
うんうんうんうん。
やっぱりあの血の巡りっていうのがすごくスムーズになりますし、
うん、
体全体温める上でも有効だと思うので、
うん、
とてもまあありかなとは思うんですが、
うん、
あとはだからあれですよね、僕も最近悩んでるんですけど、
うん、
あのいわゆる充電式のものってとても今たくさんあるじゃないですか。それこそ携帯電話に始まり、
はいはい
はい、iPod、iPhone だったりとか、
うんうんうん、
たくさんあるじゃないですか、
はいはい、
あの本当に僕今24時間体制で必ず何かを充電するっていう生活になっていて、
はいはいはいはい、わかるわかる。
ちょっとそれが辛くなってきてるんですね。もうこれが終わったら次これの充電みたいなので、
はいはいはい、
一日中何かしらを充電しているっていう最近、
うんうん、
とてもあの辛くてですね、今一番辛いのが、
うん、
最近あのプラズマクラスターっていう
空気清浄機ですか
の、はい、あの携帯型の
ちっちゃいやつね、はいはいはい、ありますね、
あるんですよ。で、うん、それを最近僕買いまして、
ほうほう、
まあ、あの8時間ぐらい動いてくれるんです。
へ
え。で、割とあの本当に少なくとも匂いとかは、
うん、
モバイル型でちっちゃいんですけど、
うんうん、
結構取ってくれたりとかするんですよ。
へ
え。車の中にもしばらく置いといて、
うんうん、
すごく車の中がリフレッシュした感じにもなるし、
へ
え。何か作業するときに机の脇に置いといたりとかして、使い勝手はとても良いんですけど、
ほうほうほう、
あの、まあ、大体1回充電すると8時間ぐらい使えるって感じ、
うんうんうん、
まあ、大体6時間ぐらいで、ちょっと充電してくださいサインが出るんですけど、
うんうん、
で、大体フル充電が、4時間かかるんですよ。
はいはいはい。
もう、そうすると、ものすごい使い続けて、うん、で結構な長い時間充電しないといけなかったりとかするので、
うんうんうん、
でその他のものもまた充電充電みたいな感じになっていくと、
うん、
どれを充電しててどれを充電してないんだかっていうのがだんだん分かんなくなってく
る。あーですね。
もう本当にあの何かしらを必ず充電してるっていう生活が若干今きつくなってきてる。
なるほどね。
でもとても良いなとは、まあ、あの風対策っていうのがあって、
うんうん
うん、ちょっと買ってみようかなと思って
使い始めた。いや、ちょっとあれ結構最近いろんな量販店でパソコン用品しか売ってないような お店とかにもレジの横に置いてあったりとかして、なんだろうと思って気にはなっていたんですけど、
USB とかでももう普通につなげますからね。充電がだから USB も対応してるんですよ。
USB つないでたら充電されていくの？
されていきます。あと USB で要はあの稼働もしていくっていう、
うんうんうんうん、
だからもう本当にあのパソコンを使う横に置いておくっていうこと前提で考えられてるみたいで、
うん、それ気になったのがもう一点、それってなんかフィルターみたいなのが入ってるんですか？
そうですね、はい、もう内蔵されてるって言ったらいいんですかね。
交換はしないの？
基本的にはあのブラシみたいなのがついてきて表面にホコリがついてくるんで、うん、それを払ってくださいっていう感じではあるんですけど。あ、
それだけでいいんだ。
だからあとはまあ一応あの例えばバッテリーと同じぐらいで寿命があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そのぐらいになったらそのフィルターを交換してくださいっていうのは説明書に
書いてある、うん、あでもそれぐらいのレベルなんだ。
だからある意味メンテナンスフリーに近いですね、
うんうんうん、あそれはいいですね。
なのでとても本当にだからいろんなところに持ち運べるのでとても楽だなっていうのもありまして、
うんうんうん、
ただちっちゃいんでもう本当に気休めぐらいなのかなと思ってたら、
うん、
もう車内とかだったら本当に1時間2時間ちょっとどっかに出かけるのに、
うん、
車の中に電源入れて置いておくだけで、
うん、
結構な車内の空間がリフレッシュしている状況にはなりますね、
うん、へー、そっか、やっぱ良さそうですね。
うん、なんか意外と良いのでびっくりしたっていうか、この小ささでこんなに性能を発揮するんだと思って、
うんうんうん、
そこに関してはとてもすごいなと思って。
なるほどね。ちょっと気になってしまうんで。
まあ、だから家電製品のその、なんていうんですか、あの、生活家電の、あの、うん、幅の広さっていうのもあれですけど、
うん、
なんかものすごく性能が上がってきてることに対してはちょっと最近びっくりしますね。そのエネルギー回路とかもそうですけど。
そうですね。
すごいですよね。
うん。
本当に家電の発達には目を見張るものが。
うん、まあ、それも発達、負けないぐらいに、こう、自分のお腹を発達じゃなくて、改良していけるといいかなと思っているんですが。
そうですね。まあまあまあ。でも本当にあの、例えばそれこそあの、前だとあのお腹にベルト状に巻きつけておくことで腹筋運動になるとかいうものもあったりとかしたりしてるじゃない、
うんうんうんうん、
だから本当にあのいろいろなものを人はたくさん考えるしっていう、
うん、
すごいなんか再現もないし、でもやっぱり最終的に体を作ることだけは割とアナログな作業の方が効くっていう、だって温めるってものすごい原始的ですからね。
ああ、まあそうですね、うん、まあ、ちょっとそのお腹を温めるのにいいかなっていうものを発見したら、今度もう一回ちゃんとゆっくり見れたらまたねご紹介できればと思うんですが。
そうですね、
うん、まあ、でもねお値段が結構いい値段してたような気がするんですよ。7000何本だったような気がするんですけど。
ああ、まあだから本当にあの2シーズンとか使えるのであればっていうぐらい。
ああですね、うん、でも、でも洗ったりするもんだからなと思って、それを見てから帰り歩きながらちょっといろいろ頭がぐるぐるしていたので、そこら辺の疑問を解消しに家電量販店行きたいんですけど、ちょっと
そうですね、早い段階で行きたいですねこれ、
うん、まあ、ちょっとまた見てきてご紹介したいと思います。
はい、
で、今週は本編に入ってから、先週ご紹介できなかったケンさんのメールね、はい、ご紹介してお話ししていきたいと思います。
はい、
ということで、先週いただいてたんですが、ちょっとご紹介できなかったので、今週、ご紹介させてもらいたいと思います。ケンさんからいただきました。
はい、
メールを読んでいただき適切なアドバイスありがとうございました。過分な評価ありがとうございます。
はい、
しかし、負のスパイラル、熱感ナウも言ってくださった方が心が休まる感じがしましたと。これは、ね、お仕事の関係もあってお酒を召し上がられたりもしているというところで、
はい、
そういうところもということ ことだと思うんですが、ところで私は Windows 3.1 からの Windows ユーザーであり、永遠に Mac とは縁がないと思っていましたが、ウォーキング中に音楽が聴きたくて、iPod Nano を購入し、音楽に聞き飽きて無料のポッドキャストに行き当たり、この民題を聞くことになりましたと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ほとんど初回から聞いているので、なんというグッドタイミングだろうと思っています。なのには万歩計とナイキプラスがついているので、平日は万歩計、土日はナイキプラスで10キロのウォーキングをすることに張り合いが出ましたと。ウェブで今日自分がどれぐらい歩いたか、そしてトータルも見ることができるので、とても重宝しています。それに足して DS の生活リズム DS と、携帯サイトのナビタイムの箱根駅伝感想こんなのがあるんだ、と3個の万歩計を併用しているので、それぞれが励みになりますと。ところで先日の放送でわからなかったことがあったので質問します、
はい。
ウォーキング前のストレッチと永井先生がおっしゃっていましたが、具体的にはどういう運動なんでしょうか。ムーバレックスなのか、それともラジオ体操みたいなものなのか、また屈伸運動なのか、詳しく教えてくださいと。私は運動としては小学校5年生からスイミングに通い、中学ではシーズン中毎日5キロ泳いでました。
泳ぎますよね、スイミング通ってると。すごいですね。
高校でも水泳部に入り結構泳いでいました。タイムとしての結果は良くなかったですが、自分としては一生懸命部活をしていたつもりです。それなので運動することに対しては抵抗はないのですが、ことダイエットに関しては最近成果が現れないのが残念です。一度10キロジョギングをしたことがあるのですが、ウォーキングとは違う筋肉が痛くなりました。近くに区民センターの屋外プールが250円ぐらいで2時間利用できるので、ぜひウォーキングと併用して利用したいと思います。時々ウォーキングと同じ道を自転車でも走るので、まさにミニトライアスロンです。これからも、精進する次第ですので、何卒よろしくお願いいたします。でも暑かんなのでは無理かとか、長文短文失礼いたしましたということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあでも暑かんなのために一生懸命体を動かすっていうのは一つありかなという気がするんですけどね。
熱感ナウ自体はあり、うん、だと思うんですよ。もう全然それはありだと思うので、うん、あとはだから落としていくために、うん、どの部分で要は何を伸ばしたらいいかを考えればよいって話です。
うんうんうん、
でですね、ケンさんはまあ、ものすごくご自身では謙遜されてますけれども、
うん、
すごく動いてらっしゃるんですよ。
ですね。
本当にツイッターとかでも休憩なので腹筋してますとか
休憩しましょう
よ、休む時間なのに腹筋されたりとか、あと今日はお休みなので 42.195km 歩こうと思います
すごいですね。
まあだからすごいですよね、本当に。真面目な方なんだなと思っているんですね、ものすごく、
うんうんうん、
だから余計に本当にストレッチとかを十分されていただくと、
うん、
やっぱり効果を上げやすいなと思っていて、
はいはい、
でまあ、今回、ね、知りたい内容としてメールを寄せくださったのが、
うん、
まあ、具体的にどういう運動でしょうかっていう話なんですけれども、
はい、
いわゆる例えば皆さんが普通にイメージする柔軟運動でも良いですし、うん、あとケンさんもおっしゃってますけど、
うん、
ラジオ体操でも良いと思います、
はいはい、
でもちろんムーバレックスでもありだとは思っているので、
うん、
もうそこはご自身のやりやすいものだ。そういう意味ではラジオ体操とかやりやすいなとは思うので、
うんうんうん、
で一応全身動かすじゃないですか、
うんうん、
だからそういう意味でラジオ体操を使っていただくのはありかなと思っているのはあります。
うーん、
要は使う部分だったりとか、
うん、
まあ、メインで動かす部分ですね、
うんうん、
まあ、ほぐれていて、
うん、
1回の何かの動作をした時に、
うん、
それら筋肉が伸びやすい方が運動の成果が上がりやすいっていう意味なんですね。
ああ、なるほどね。
だから最初に準備運動をしておくことによって、
うん、
まあ、順調に運動の成果が上がりやすいっていうことがまず一つと、
うん、
あとはやっぱりそのアフターですよね、
うんうん、
筋肉痛とかっていうの、まあ、なかなかね普段動いてらっしゃる方だとそんなに出ないかもしれないですけど、
うん、
まあ、そういったものの 抑制だったりっていうのにも有効なので、
うんうん、
意外とやっぱり大人になっていくと、
うん、
メインの運動はするけどその前後って割と抜けることも多いと思う。
ああ、はい、僕もそうですね。だからなんかあ時間今作ってやっちゃおうっていう感じになるとそのまあ先週もお話しましたけどムーバレックスやってからやればよかったっていう後で思うんですけどとりあえず今行っとかなきゃみたいな感じで、はい、とりあえず歩き出しちゃったり自転車乗ったりとかっていう感じになっちゃうので、
はい、だからまあ十分なウォーミングアップがあった方が、
うん、
最終的に効果を発揮しやすいっていうかそのメインの運動の、
うん、
要はあの中で消費されるエネルギーの量が増えやすいじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそれがとてもおすすめしたいなと思っているのはあるんですね、
うんうん、
やっぱりあの運動をしっかりされてる方とか、
うん、
あとはもう本当にアスリートのレベルに近い状況で運動される方ほど、
うん、
アップとダウンに関してはものすごく時間をかけますから、
うんうん、
でケンさんもスイミングとかでずっと泳いでたりとか水泳ずっとやってらっしゃったっていうのでもうお分かりだと思うんですけど、
うんうんうん、
スイミングのアップダウンでも多分それぞれ300から500ぐらいは泳ぐと思うので、
うんうん、
だからそのぐらいの量でも300から500って普通の人だと300から 500×2 なので、
うんうんうんうん、
結構な運動量じゃないですか、
うん、
でもそれがウォーミングアップとクールダウンだったりするんですよ。
なるほど。
だからやっぱりそこの部分しっかりケアしてあげることによって成果が上げやすいっていうのと、
うん、
まあだからあのそのいわゆる運動のメインの部分っていうのを、
うん、
まあトップアスリートの方だっていわゆるパフォーマンスをする部分に例えられるじゃないですか、
うんうんうん、
だから良いパフォーマンスができるっていうのは十分なウォーミングアップがなされていることっていう話になるので、
うん、
であの、まあ、その疲れをなるべく次の日に持ち越さないためにしっかりとしたクールダウンというのができていると、
うん、
とても彼らにとってはプラスなことが多いっていう話なんですよね。
ああ、なるほどね。そのアスリートの動きを見ているとそう言われると参考になるわけですよね。
そうですね。あの同じことをしようと思わないにしても、
うん、
やってる内容が何をやっているかっていうことを考えると、
うん、
とてもプラスに働きやすいですね。だからまあ前にもちょっと例には出させてもらったことあるんですけど、
うん、
本当にあのメジャーリーグシアトルマリナーズのイチロー選手、
うん、
ものすごいウォーミングアップ時間かけるんですよ。本当に時間かけますし、
うん、
特にその中でもやっぱりいわゆる柔軟運動っていうものに関してあとはっきり言ってるんですね、
うんうんうん、
は時間をかけるそうなんですが、
うん、
だからあの方本当に怪我されないじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから年間を通じて本当にコンスタントに成績を毎年残されるっていう、
うんうんうん、
やっぱり怪我をしてないっていうことがそのいわゆるウォーミングアップとかクールダウンが、
うん、
きちんと体に対して働きかけがあるっていうことの一つの証明だと思うんですね。
ああ、なるほどね。
どうしてもやっぱりあのサッカー選手とかはすごく分かりやすいんですけど、
うん、
もうあのどんなにアップとかをしても、
うん、
あのやっぱりコンタクトスポーツなので怪我をされちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
で怪我をされちゃうと本当に復帰までにすごい時間がかかったりとか、
うん、
復帰しても調子がいい時と同じコンディションに戻らないっていうことが本当に多いんですね。
はいはいはい。
だったりするのでやっぱりそういう意味では、
うん、
あの怪我をしないためだったりとか、
うん、
常に同じコンディションっていうのを作っていくためにも、
うん、
ウォーミングアップだけは少なくとも十分できていると、
うん、
せっかくやる運動の成果が上がりやすいっていうことですね。特に長い距離歩いたり走ったりされる方自転車に乗られたりする方でも、
うんうんうん、
ウォーミングアップがしっかりできているっていうことはそのメインの運動がより効果的になるっていうことですからね、
うんうんうん、
だからもったいないっていうじゃないと最初の何分間とか十何分っていうのが、
うん、
要はやっぱり体を温めることに費やされちゃうわけですよね。
はいはいはいはい。
そうするとせっかく動いてるのに、
うん、
成果が出づらくなっちゃったりする部分もあるじゃないですか。
なるほどね。
でその部分時間が後倒しになっていってそろそろ脂肪を燃やそうかなって体が思い始めてるのに、
うん、
運動終わりにしちゃいましたっていう流れまでやって、うんだったりもしちゃうし、
ですね、
まあ、そうなっていくと本当にだからこんなに頑張ってるのになんで痩せないんだろうっていうことを考えちゃったりするじゃないですか、
うんうん、
だから原因の一つはあの全てとは言えないですけど一つの要因として体を本当に有効に使うっていうことが十分できてるかっていうのは振り返ってもいい材料かなと思うんですね。
なるほどね。いやなんかその前のストレッチとかっていうのは ね、なんかそういう効果がありそうだなっていうのはなんとなく理解してきてたんですけど、
はい、
でもクールダウン的なものってよく分かってなかったんですけど、僕自転車のレース見に行くじゃないですか、
はいはい、
で選手を見てると結構、まあ、そのウォーミングアップもやっぱりすごく時間が、ね、かけてやっていて結構しっかり動かしてるんですよ。あのローラー台
はい、
とかあって、はい、どれぐらいだろう、1時間までいかないかもしれないですけど、まあ、1時間近い時間結構負荷かけて踏んでて、もうその時点で汗ボタボタ垂らしてたりするんですよ、
はいはい、
もうレース前にこんなに動かしちゃってて大丈夫なんだろうかみたいな感じでって思ってたなって、そういえばレース見に行って最初の頃思った印象を今ちょっと思い出したんですけど、
はい、
で帰りもね、レース終わった後要はすぐ体を動かさないと後がきついんですよっていう話を聞いたことがあって、
そうですね、
で選手によっては選手のでもそのクールダウンの量っていうのはやっぱ違うみたいなんですけど、ある選手なんかはレースが終わってからそのホテルまでの 2-30キロを自走で帰るとか、
はいはいはいはい、
そういう風にしてダウンする人もいるっていうお話を聞いたことがあったので、やっぱりその前後ってすごく大事、そう言われてみたら自転車選手そういう風にしてたなっていうのをちょっと今お話を聞いてて思い出したんですけどね。
そうですね、特にそのいわゆる競技とかをやってらっしゃる方だと、
うん、
その競技の中でのパフォーマンスの仕方っていうんですかね、例えばすごい力を出すものなのか、
うんうんうん、
長時間エネルギーを出し続けて動くものなのかっていうのが、
はいはいはい、
また変わってくるとは思うんですけど、でもクッダウンっていうのは、うん、やっぱり疲労ってどうしても蓄積していくものなんですね、
うんうんうん、
だからそれをリフレッシュさせるためにしっかりクールダウンができているっていうことは、
うん、
実はやっぱり継続的に運動していく上で、
うん、
とても大事な要素なんですよね、
うんうん、
だから1回の競技の中で、
うん、
それだけのパフォーマンスをしてエネルギーを出していくっていう方は、
うん、
やっぱりそこのメンテナンスがちゃんとできてないと、
うん、
次につながらないっていうのをよく分かってらっしゃるので、
うんうん、
やっぱりおのずとそこをご自身で積み重ねていくんでしょうね。
うん、ね、まあなのでやっぱ前後みたいなのをちゃんとしていかないといけないんだろうなっていうね。
意外とだから時間をかける価値が高いと思うんですよ。
うんうんうんうん、
なので本当にケンさんも できることで良いと思っているんですね、
うんうん、
だから本当にラジオ体操とかって、
うん、
極端な話音源とかも入手しやすいじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
だからそういう意味でやりやすいので、
うん、
まあ、とてもラジオ体操とかはありかなと。もちろんムーバレックス使ってくれたらそれはそれで嬉しいですけど、
うんうん、
ラジオ体操でも十分役割は果たしますしっていうところで、とにかくまず体を十分に温めたりほぐしたりっていう、うんうん、自分の気持ちと裏腹に筋肉って伸びてないこと多いですから、
あ、はいはいはい、
本当に少し汗が出てくるぐらいのところで初めて柔らかくなって動きやすくなっていくっていう感じなので、
うんうんうん、
そこを分かっておいていただくと、
うん、
要は一生懸命例えば歩いたり自転車漕いだり走ったりされる方も、
うん、
脂肪を燃やす上でも効果的なんじゃないかなと。
なるほどね、はい、ということで、まあ、何かしらこう動かして準備した方がいいですよということで、特にこれじゃなきゃいけないとかいうのもないっていうことですね。
使う部分、今本当に理想的なのは全身ほぐせればっていうことではあるんですが、
うん、
まあ、全身くまなくアプローチしているのがラジオ体操なので、それはとてもやりやすくていいんじゃないかなということで、うん、
なるほどね、
はい、
なんかラジオ体操でも真剣にやると結構しんどくてっていうことで、
はい、
時ちょっとブームみたいになりましたもんね。
そうなんですよ、意外と真剣にやるとラジオ体操も、
うん、
汗が出るぐらいの運動ではあるので、
うんうんうん
うん、とても良いんですよ。うん、本当に体を温めるっていう意味でもすごくいい役割を果たしますし、
うんうん、
すごく、うん、あと今多分、うん、テレビ番組とかで、もう僕もずっとテレビを見ているわけではないですし、ほとんど逆にテレビあまり見ない人なので、
うんうん、
あれなんですけど、たまにテレビを通りがかりとかで見たりすると、
うん、
今某ちいさんとかが散歩してたりする番組の中でも、
あ、はいはいはい、
なんか簡単な体操してたりとか、
ほうほう、
あと某 NHK さんとかではすごいストレッチマンハイパーっていう番組をこの前やってたんですよ。
あ、知ってるそれ、
うん、
あ、子供向けのやつでしょ。
そうですそうです。びっくりして、はいはいはいはい、でもあのお子さん向けじゃない時間帯にも平気でやってたりとかするじゃないですか。
そうなんだ。いやそれは知らない。あの子供が小さい頃に、
はい、
あのそれをつけて見てるのを一緒にちょっと見てた時期があったので。
再放送なのかな。いや通りかかっただけなんでわからないんですけど。
うん、なんかタイツマンみたいな人でしょ
う。そうです。ストレッチマンハイパーって出てきて。
はいはいはい、ハイパーになってんだ。
はい。どこの曲だ、うん、こんな。アバンギャルドなことをするNHK だったんですよ。
うんうんうん、
それがでも多分僕本当に通りかかっただけなんであれ、10時半とか朝の11時頃だったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
え、誰が見てるんだろうと思うぐらい、もうこうあの時間帯と番組内容のギャップが激しかったんですけど、
うんうんうん、
まあでもそういうものに絡めて、
うん、
まあ、ストレッチとかをやった方が良いよっていう番組があるんだなと思ったっていう話なので。
なるほどね。
まあ本当にあの、特に怪我の予防とか長く運動していく上では絶対一番怖いのは怪我をすることなんですよね、
うんうんうん、
だからそういうものの予防のためっていうのと、うん、あとご自身のやっぱり体調をなんだろう測る目安になると思うんですね、
うんうんうん、
体が伸びづらいからちょっと気をつけて動こうかなっていうことを気に留めていくことで怪我の予防ができたりとかするっていうのもあると思うので、
うんうん、
まあ、ちょっと本当にそんな形で少し体を温めてから動かしていただいて、
うん、
より運動の成果を上げて痩せていただければかなと。
なるほどね。
いう感じですね。はい、
ということなので、ちょっとストレッチなり、こう、ラジオ体操なり、まあもちろんムーバレックスも含め、ちょっといろいろ試してもらうのもいいかもしれないですね。ムーバレックスの時と、ラジオ体操の時と、屈伸運動の時と、いろいろ変えてみるとか。
まああと、だってラジオ体操が良いのは、外でやる分には、あの人ラジオ体操やってるなって思ってもらえるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
で、他の動き、まあ、特にムーバレックスなんかに関しては、うん、あの油断してると、
うん、
おかしな動きをしてると、まあ、なきにしもっていう感じなので、まあ、そこつけ誤解のないように
4番目あたりがね、
はい
はい、
何してんだろうと思われちゃうので、
結構あの一時外でやってた時は受けは、ね、取れましたけどね、
はい、なので、まあ、そこの心配があるんですね、うん、なのでラジオ体操だとあの分かりやすいっていうか、うん、みんながあのラジオ体操をしてる人なんだなって思ってもらえるっていう感じです、
ね、安全性もありますね、
はい、
うん、はい、ということで、まあ、ケイさんまだねいろいろ動かれた様子なんかまたお送りいただければと思います、
はい、まあ、一番嬉しいのはあの熱燗ナウがやめられないのに痩せてきちゃいましたっていうお便りがいただけるととても嬉しいかな。
あ、そうですね、
はい、
まあ、そういうね、まあ食べたり飲んだりも楽しみながら維持できるっていうのがやっぱ僕は理想かなと思っている
ので。あ、でも本当にそうですよ、ね、あの本当にあの引き算の話ですからね、
うん、
要はあの自分の体に入れた分以上に使ってれば OK っていう話なので、
うん、
使う体を作っていきたいっていう感じですかね。
ぜひあの運動も熱燗なおも両方楽しんでいただきたいなと思っております。
はい、
はい、ということで、今週のお話は、
まあ、ちょうど今のケンさんのお話にもつながるものがあるかなとは思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、あの前回モチベーションのお話をさせていただきまして、
うん、
で、まあ、いわゆる心構え的な部分のお話だったと思うんですが、
はい、
あとはまあ今度は実際に体に必要なものっていうか痩せる上でこれが分かっていたりとかそこを重点的にアプローチしていただくと成果で痩せんじゃないかなっていうのを今回はあの男女別また年齢別っていうことでお話ししていきたいなと思っているわけなんですが、
はい、
まあ、あの多分この前のモチベーションのお話でもちょっとしたと思うんですけれども、うん、どうしてもあの特にあの管理されてない運動って、
うん、
自分のやっぱりやりたいものを優先しちゃうじゃないですか。
はい、そうですね、
はい、
うん、
でどうしてもあの必要なことっていうのが割と、うん、こう遠くの方に置かれる傾向っていうのは、まあ、少なからずあると思うんですよ、
うんうんうん、
なので意外と自分がこれがあの良いと思ってやっているものと、
うん、
なかなか成果が出ないっていうところの狭間で悩んでいらっしゃる方は、
うん、
もしかしたらそういったものを足した方が成果が出やすいんじゃないかなっていうことをちょっと考えていただければかなと、うん、
あ、なるほど、
ね、いうのがあっての今回のお話なんですが、
はい、
まあ、特に男性だと、まあ、男性はあの意外と一生懸命やるんですよね、
うん、
走ることとかもそうですし筋トレとかもそうですし、はい
は
い、
うんうん、
でやっぱりやらないのが、
うん、
ストレッチングなんですよ。
ああ、はいはいはい。
まあ、あの、ここで言うストレッチングは先ほどケンさんのメールでお話しした部分とはちょっと意味合いが違うんですけれども、
うん。
要はあの、筋肉の柔軟性っていう意味合いなんですね。
はい、うんうんうんうん。
だからまあもちろん準備運動のストレッチもとても大事なんですけれども、
うん、
あの男性だと筋肉をどんどんどんどんつけていくと、
うん、
要は体って大きくなるじゃないですか、
はいはい、
で硬くなるじゃないですか、
うん、
で筋肉も伸び縮みはあまりしなくなるんですよね、
うんうんうん、
で関節って鍛えられないじゃないですか、
はいはいはい、
で筋肉がやっぱり大きく強くなっていくと関節に負荷がどんどんかかるわけですね、
うんうんうん、
でそのことによってある日突然やっぱり体が硬い状況で負荷がかかった関節を痛めてしまうことがあったりして、
うん、
膝腰を痛めるっていう、特に本当にあのプロ野球選手とかだと肉体改造をシーズンオフごとに一生懸命されて、
うん、
体を大きくされて膝とか腰を痛めて引退に追い込まれるっていうケースが結構多いんです
よ、はいはいはい、
だからあの肉体を改造するっていうより筋トレとかをすごいされる方とかも多いと思うんですけれども、
うんうん、
痩せるっていうことを考えていく上で大事なのは、
うん、
1回の動作で筋肉が10センチ伸びたものが15センチ伸びるようになるとかそういう意味合いのことだと思うんですね、
はいはいはい、
まあ、その方がエネルギーが出るのでっていう意味なんですけど、
うんうん、
なんで筋トレだけをあまりしすぎてしまうと、
うん、
やっぱりあの筋肉って伸び縮みをしにくくなってしまうんですね、
うんうんうん、
だからそういう部分で例えばじゃあ今日筋トレやって走ったから明日はストレッチをすごくしっかりしようみたいな形で、
うん、
まあ、設定をしていただいたりすると、
うん、
要はその筋トレしている効果も上げやすいかなと思うので、
あ、なるほどね、
うん、筋トレに加えてとか走る歩くことに加えて、
うん、
ストレッチの日みたいなのをあえて1日作ってストレッチでしっかり汗をかくっていうことに時間を費やしても効果が出やすいかなと、
お、なるほど、
うん、いうふうに思いますね。多分男性だとどうしても、僕もやっぱり個人的にはどうしても忘れがちではあると思うんですけど、
うん、
やっぱりでも自分でしっかり体をほぐしてから動いた時の方が全然動くんですよ。
ああ、なるほどね。
だからどうしても多分同じように男性の方だと考えているし、
うん、
あとあんまりごつくなりたくないと思っても、
うん、
ストレッチをしないで筋トレをしているとごつくなっていきますから、
うんうんうん、
なんでごつくなりたい方は逆にあのもうストレッチを無視しても良いのかもしれない。
ああ、なるほどね。
まあでもね、しっかりストレッチを入れたりしていただくことによって、
うん、
よりまあ本当に痩せるっていうことだったり健康であるっていうことに関しては成果が上げやすくなると思うので、
うんうん、
ぜひ男性に関しては筋肉の柔軟性伸ばすっていうことを意識したトレーニングっていうのも考えていただけると良いんじゃないかなと。
なるほどね。これはでもその全体的に伸ばそうと思ったら、でもやっぱムーバレックスはそこら辺伸ばすとかそういうの部分なんですよね。あの、
そうですね。もうあのムーバレックスに関しては、うん、基本のコンセプトは、
うん、
今ある筋力でいかに早く痩せていただくかっていうことを元にして設計しているんですね。
ああ、はいはいはい。
だからあのあれに関しては筋肉の量を増やすっていうよりも、
うんうん、
今ある筋肉を、
うん、
なるべく 1% でも 2% でも多く使えるようにして、
うん、
代謝を上げようっていうのが狙いでの設計なので、
うんうんうん、
まあだからそういう意味ではムーバレックスをお使いいただければそれはとてもありがたいなという部分でもありますね。
結局だからその柔らかくするのにどうしたらいいんだっていう風になった時はやっぱああいうムーバレックスみたいなものが効果的って考えていいってことですよね。
そうですね。なのであのムーバレックスを例えば2セットやろうみたいな日があっても良いんだろうなと、
うんうんうんうん、
いう感じではありますね、
うんうん、まあ、そういう動きをしてなるべく柔軟に持っていく方
を、どうしても忘れがちなのであの、うん、こうやっぱり意識してプラスをしておいた方が良いんじゃないかなっていう感じです
ね。なるほどね。そっか、うん、まあ他の運動と合わせてそこら辺がおそらく欠けるだろう、欠けがちだからそういうのを意識してプラスしておきましょうっていう提案ですね、
はい、うん、ですね。体ってどうしてもバランスがとても大事なので、
うんうん、
何かに特化しちゃうっていうことはいわゆる偏るっていうことにもつながるんですね、
はいはい、
で偏るとバランス崩すじゃないですか、
うんうん、
なので、まあ、バランスシートを書いた時に綺麗に例えば六角形が書けるとかが望ましいっていう感じかなと思って。
あ、なるほどね。やっぱり筋力 力自体もプラスするに越したことはないわけですもんね。
というよりも男性だと多分自分を痩せさせるだけの筋力って割と備わってるんですよ。
あ、そうなんだ。
ただ使えてないことも多いですし、
うんうんうん、
でもまあ一般的に今痩せたいっていうことに軸を据えてお話をしているので、
うんうん、
例えばボディービルディングをしていくとかになるとまた話は別です、
うんうんうんうん、
痩せるっていうことであれば多分自分の体を脂肪をしっかり燃焼させるっていうレベルでの筋力っていうのは本来備わっているんですね、
うんうんうん、
だからあと使えるようにしてあげたいっていうのが大きな狙いだっていうことですね。
じゃあその今ブヨブヨだから一生懸命なんか筋肉つけようって僕が、ね、この番組の最初の頃に順番が違いますよって言われたっていうのは、はい、結局そこを先にしなきゃっていうよりももうおそらくそのベースとしてはあるからまずそれを機能するようにっていうことを優先で考えておいた方がいいっていう感じなんですか？
そうです、そうです。なんだろう、よく言われるんですけど、うん、運動をやめると筋肉が脂肪に変わる
うん、はいはい、
ちゃうんですっていう話、うんうん、もう多分前も言ったと思うんですけど、うん、例えばステーキとかで脂身の部分は元が赤身だったっていうことはないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
だから人の体も同じなんですね。筋肉が脂肪になるっていうことは絶対ないので、ではなくて筋肉として発達していた部分が筋肉が要は細くなっちゃう、と代謝が落ちるじゃないですか、でそのことによって脂肪がつきやすくなっているので知らないうちにすり替わっているっていうのは
ある、ああなるほどね、
なのでまあそこがだから普段も例えばお腹痩せるために腹筋しますって言っても、
うん、
やっぱり脂肪の層の下で腹筋が硬くなっていくっていう話なんで、
うんうんう
ん
うん、
そこはだからまあ本当にアプローチをしていくので何を考えたらよいかっていうと、うん、まずはじゃあお腹の筋肉をはっきり見せたいんだったら、
うん、
とにかく脂肪を落とすっていう作業を
最初にしないといけないということ
ですね。やっていった方が良いわけじゃないですか、
うんうん、
でその後例えば腹筋をしっかりしておきたいっていうことを考えても良いわけですし、うんうん、っていう順番もあると思うんですね。
なるほどね。
だから本当に男性であればご自身の体を保持するための筋力っていうのは多分おそらく日常生活が営めていれば存在しているので、あとはだからそれをどれだけ有効に使えるかっていうことですよ、なのでそのためにまあ柔軟性っていうものを考えていただくと、
なるほどね、
とても良いなと。
そうか、なんか筋力つけることに、まあ僕もそうだったようにそっちに目が行きがちというかそういうもんだっていうなんか変なあれがありますもんね、
どうしてもそこの部分はイメージについちゃってはいるんですけれども、多分イメージによって正しい方向性が見えなくなってることってダイエットすごいたくさんあるんですよ、だから女性は多分そういう部分での誤解をされてる部分っていうのが、まあ、結構ありまして、
なるほどね。なん
で今度女性で考えていった時に、
はい、
女性だと実は必要なのは、筋力、
あ、筋力なんだ。
なんですよ。
ほうほうほう。
なぜかというと、もう本当に男性と女性でやっぱり大きく違うのは、見た目、やっぱり女性の方が丸みを帯びてるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、筋肉量っていうのはやっぱり圧倒的に女性の方が少ないんですね。なので、女性の場合だと、もしかすると、ご自身の体を細くしていくっていうほどの筋力を備えていない方も多いんですね。
はいはい、
だから、例えば一生懸命歩いたり汗をかいたりしてるんだけれども、なかなか落ちないっていうお話もよくいただくんですけど、意外とやっぱり筋肉の量が少ないので、要は軽自動車で燃料を垂れ流して走りたいと思っている感じなんです。
ああ、はいはいはいはい。
そうするとなかなか減っていかないっていう感じ、で毎日給油するみたいな感じになるので、なので筋力を少し増やすっていうことがあると、まあ脂肪を燃焼しやすいっていうことに加えて、あといわゆる見た目、まあプロポーションっていう部分での変化をすごくさせやすいんですね。やっぱり骨格が人の体の基本になっているわけなんですが、骨格に対して筋肉がついていっているんですけれども、そのいわゆる骨格筋っていう骨格に対してついていく部分の筋肉で、まあ、いわゆる見た目というのは結構決まっているんですが、
はいはい、
そこの部分が発達していて綺麗だと、とてもやっぱり綺麗になっているわけですね、だからその部分がよく分かって体を使っているのが、まあ多分 今でもそうかな、マドンナ、
はいはい、
皆さんご存知だと思うんですが、うんうん、もう本当にだからあの方は一時期すごい筋トレをしているところから、
うん、
いわゆる東洋的な方法論に今シフトして体作ってらっしゃるので、
うんうん、
本当にだから鍛えるっていうことも十分にしつつ、
うん、
あとはまあいわゆるしなやかさみたいなことを軸に据えて、
うん、
オリエンタルのトレーニングっていうのをたくさん取り入れてるみたいですからね。
なるほどね。
やっぱ食事も日本食です、
うんうん、
日本人の確かシェフの方を専属で雇ってらっしゃるんですよね。
ああ、前そういうお話ありましたね。
はい。なので、だからそのぐらいアプローチをされてたりとかするんですが、でもマドンナも一時期すごい筋トレをしてましたから。ものすごい筋トレを。本当に男性が見てびっくりするぐらいの量で筋トレしてたみたいですから。
ああ、そうなんですね。
はい。まあでもそこまで行くと、だから本当にあの筋肉が目立ちすぎちゃうところまで行っちゃったんで、
うんうん、
見た目として綺麗じゃないわっていうので、
うん、
アプローチ変えたようなんですが。
ああ、なるほどね。
はい。ただまあ普通に生活している皆さんでそこまで筋力をつけてるっていうこと自体はあまりないじゃないですか。
うんうんうん、
で割と女性だと汗をかくっていうことを一生懸命される方は本当にたくさん見るんですけれども、
うんうん、
せっかくやるのであればそれをより効果を上げるために筋肉の量があった方がとても成果を上げやすくなると思うんですね。
なるほどね。
だから女性は少し筋力トレーニングをするっていうことを意識していただいた方が、
うん、
多分汗をかく運動の効果は出やすいだろうと思います。なので筋力トレーニングっていうのが、
うん、
要はあの少し筋肉にいわゆる負荷っていう重たいものを持ち上げるっていう作業ですよね、簡単に、
うんうんうんうん、
っていうのがあるトレーニングっていうのが、
うん、
進めしたいかなっていうところですかね。
なるほどね。
特に年齢が上がっていけばいくほど女性の場合だと筋肉があると、
うん、
やっぱり見た目的にとても綺麗ですね、
うんうんうん、
だからもう世代でも変わってはいくんですけれども、
うん、
もう本当にすごい極論、
うん、
10代だったら皆さん食べてても、
うん、
そんなに増えなかったりしてるわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
で20代ぐらいだと、
うん、
まあ多少生活が不規則になったりとか、
はいはい、
一汗かいたら、
うん、
ちょっと乗った気はするけど戻せるみたいな部分もあったりとかして、
うんうんうん、
でまあ大体30代の前半に差し掛かる頃で、
うん、
あちょっとなんか前みたいにちょっと無茶したんじゃ落ちなくなってきたなみたいなことを考えるじゃないですか。
まさしくそんな感じですね。
はい、う
ん
う
ん、
でまあ大体30代半ばを超えたあたりから、
うん、
やばい、なんかちょっといろいろ頑張り始めてるのに全然落ちないみたいなじゃないですか。
うん、
で40代になると、
うん、
ダメだ、なんか全く体が反応しないみたいなことを如実に感じるようなんです
か。まんまそのロードマップに乗っかってるような気がしますけどね。
まあでも本当にあのすごく皆さんが歩かれる道だと思うんですね。
うん、
であのこれにもちゃんとやっぱり当然のごとく理由がありまして、
はい、
まあ、本当に前もちょっとお話したと思うんですけど、人の体って大体やっぱり25歳前後を目安に成長が一旦ストップしてしまうって話なんですね。
うんうんうん、
だからそこまでで成長に使われたエネルギーっていうのが、
うん、
どうしても過剰に余ってしまう、
うん、
ただまだ筋肉もそこそこあったりする20代後半ぐらいだと、
うん、
多少ちょっとエネルギーを使うことがあれば消化されていく、
はいはい、
ただやっぱり30代35歳ぐらいのところから、
うん、
ものすごく筋力が落ちやすくなるんですよ。
はいはいはいはい。
でそのことによってやっぱり代謝が落ちていくのと、その頃になっていくと美味しいものが食べられるようになっていく部分もあるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
だからやっぱりあのそこが、まあ、相反していく状況が生まれるので、
うん、
体につきやすいっていう。あとやっぱり30代の中頃ぐらいまでって、
うん、
運動が好きな方はともかくなんですけれども、
うん、
生活の中に運動習慣がなかった人って、
うん、
まあ、ちょっとやっぱり腰が引ける部分っていうのも事実あったりするじゃないですか。
はいはいはい。
だからそうなっていくとすごくまずいなって思ったところで30代中盤ぐらいから真剣に頑張られるっていうケースは多いのかなと思って。
ああ、なるほどね。
でそうすると今まで運動をあまり経験値がないからどのぐらいでどうしたらっていうのもやっぱりよくわからない中があるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
そうすると思ったよりも落ちないみたいな形になって、
うんうんうん、
一体のストレスが溜まって、
うん、
まあ、たまにあんなに動いてるんだからちょっとぐらいたまに飲んだり食べたりしてもいいだろうみたいなことを思いで、まあ、乗って後悔するみたいなことを、まあ、無限ループしていくっていう。
なるほどね。
だから皆さんね、あの少なからず経験があるんじゃないかなと、
うんうんうん、
なのであのなるべくですね、本来だと 例えば、まあ、今20代の方っていうのは、
うん、
多分あの食生活を少し節制することと、
うん、
汗をかく機会が多いっていうことがあれば、
うん、
多分戻っていきやすいと思うんですね。
はいはい。
なんでまああの今聞いてくださってる方20代の方に関して言えば、
うん、
あのとにかく頑張って汗をかきましょうって、
はいはいはいはい、
一番のまあ提案になるかなと思ってまして、
うんうん、
でまあ30代すみませんちょっとあの2つに分けますが、
うん
まあ、30歳から35歳ぐらいまでの方、
うん
はあの食べ物を気持ち節制する心がけを持ちつつ、
うんうん、
運動をしましょうと、
うんうんうん、
いう感じですね。まあやっぱりなんだかんだ言っても1時間とかウォーキングしてもそれをチャラにできるぐらいの威力が、
うん、
食べ物にはあったりするじゃないですか。
あーですね。
だから何も考えないでやっぱり食べてしまうと、
うん、
どうしてもやっぱり体につきやすくなるので。
うん、
そのあたりをちょっとあのむやみやたらに欲望の赴くまま食べるのをやめましょうみたいな
話。ああ、まあでもそれぐらいの意識でまだ前半は大丈夫という、う
ん、適度な運動ができていればまだ大丈夫だと思います、
うんうんうん、
でまあ30代半ばぐらいから40代の方ですね、はい
うん、
に関してはあの、うん、割としっかりしたあの、うん食生活のコントロールと、
うん、
あの30代の方の、まあ、中盤以降の方っていうのは食生活を節制するっていうよりも、
うん、
なるべくあの野菜を食べる食生活に切り替えましょうっていう感じです。
ああ、なるほどね。
なので食べる量の問題っていうよりも食べるものの質を変えるっていう感じで、
はいはいはいはい、
できる限りあの、うん、あんまりあの毎日のように、
うん
お肉とか油物をやっぱり食べ過ぎないってすごい当たり前の話になっちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
っていう部分とただ運動に関しては多少なりとも計画的にかつ習慣的に生活の中に組み込んでいけると、
うん、
とても順調に落としやすいかなと
思いますね。でもこれぐらいの年代の時かなんかねやっぱりその食生活も不規則になっちゃったり
ですよ、ね、
運動の習慣っていうものがなくなっちゃったりとかっていうね、まあ、仕事がこういろんなものがのしかかってくる年代ですからね。
そうですね。世代的に本当にだからそういう部分で、
うん、
あのでまたねあの美味しいものをだんだんやっぱり食べる機会も増えていくっていうのもあったりとかしつつなので、
うんうん
うんまあ、だからあのしっかり運動をする時間っていうのを設けるっていうことが一つのテーマになるのかなと、
うん、そうですね。だからこれぐらいの年代の時にどういう生活を日常生活を送るかっていうのはすごく重要な気がしますね。
大きいですね。とても大きいと思います。
僕はもうなんか流れるまま流されてきちゃったので非常にこの期間っていうのが重要だったんだなっていうのは身に染みて感じてるね。今この年代の方は、ね、食生活運動生の習慣みたいなのに考えて今が大事だというような感じがしますので、
うん、そうですね、うん、でまあそれでまあすみませんあのここから僕もすみませんあの未体験ゾーンで、
うん、
あくまでもあのいろいろな方と、
うん
まあ、いろいろな形でね、あの体験を持たせていただいた中でのお話になってしまうんですが、
はい、
やっぱり40代になるとかなり落ちづらいんですよ、
はい、ここ皆さん聞いてくださってる方でここがすごいスイートスポットのような気がするんですけどね、
はい、そうですね。リスナーさんの方でもね多い方はいると思うんですが、あのただ落ちにくいだけで、
うんうんうん、
落ちないわけではないんですね。
それ重要ですね、
はい、
そうだよね。
落ちないわけではないっていうのは、うん、なんでまあこの番組で言い続けているようなことをですね、例えばあの本当に食事の量を少しコントロールしていくっていうことを確実にやっていただいたりとか、
うん、
もう本当にそれこそガムとかゴマとかっていうお話になっていくんですけれども、うん
はいはいはい、
まあ、そういう部分であの少し食べる量をうまく調節しつつっていう部分と、
うんうん
まあ、あとはなるべく睡眠時間をしっかりとるっていうことですかね。
あ、睡眠時間重要。
あの一番怖いのはホルモンバランスが変化をするんですよ、男女ともに。
へ、
まあ、特に女性はその傾向が強いですかね。
寝不足とかしちゃうと。
そうですね。なのであの体のリズムが崩れると、
うん、
やっぱり取り戻すのにも時間がかかる世代でもあると思うので、
うんうん、
そうするとあの本当に女性だとちょっと怖いのはあのいわゆる若年性の更年期障害っていうのが発生しやすかったりとか、
はいはいはい、
男性でも更年期ってあるって言われてますからね最近では。
へー、
なので、まあ、そういった部分が出てくると本当にホルモンバランスが崩れると痩せることに対してはすごく苦労されてしまうので、
うんうん、
それをうまくコントロールするためにきちんと睡眠をとるっていうことはとても大事かなと思うんですね。
まあそうですね、ちゃんとそれをしないといけないでしょうね。
ていうか少なくともリセットする時間を1回週の中で作るっていう感じって言ったら
いい。ああはいはいはい、
あのしっかり寝る日を作るっていう、せめて
うんうんうん
っていうことは大事かなと。あ、特に女性で言うと、
うん、
シンデレラタイムっていうのがあるんですね。
お、
いわゆる夜の10時から深夜2時の間、ここの時間で、
うん、
一番あの肌が生まれ変わりやすかったりするので、
はいはい、
その時間は寝るのがお肌のためにとてもいいって言われている時間帯なんですが、
へえ、
まあ、その部分を本当に睡眠にしっかり当てられるかどうかでも変わってくると思いますし、
はいはいはい、
逆にその部分頑張っちゃってたりとかすると、
うん、
やっぱりどうしてもいわゆる見た目っていうかね、お肌の老化っていうのがものすごく出るので、で女性ってあのやっぱりお肌で、
うん、
すごく年齢とか判断されやすいじゃないですか、
はいはいはい、
印象がすごく変わっていくので、
うん、
まあ、そういう部分でとても損をしてしまうのはとても残念な話になっちゃうので、
うんうんうん、
まあ、できれば本当に睡眠っていうものをしっかり取れると、
うん
うん、体のためにもとても良いんじゃないかな。
なるほど、ね、
とにかくホルモンバランスが崩れることによって痩せにくくなるっていうのが40代になるとかなり出てくるお話なので、
うんうんうん、
そこをちょっとうまくお付き合いをしていけるようにするのが成功の秘訣につながっていくんじゃないかなと。
なるほどね、10時から2時ですか。
10時から2時を一応シンデレラタイムって言われて、本当にその時間に寝られるのはとても理想的だとは言われて、
まあでもそうですね、早寝早起きになるわけですもんね。
はい、
うん、
まあ、あとは一番、あとは全世代に共通していけるのは、
うん、
例えば自分の5歳上10歳上ぐらいの方で、
うん、
この方がこんだけ頑張っていてこの状況をキープしているんだったら、
うん、
自分も頑張らなくちゃいけないなと思う状況を持てるかどうかですよね。
ああ、なるほどね、
うん、あのやっぱりあの未知のゾーンだと想像ができないとは思うんですけれども、
はいはい、
まあ、あの意外とでも今だと本当にそれこそ例えばマドンナも50を超えてるけどあれだけやっぱり見た目若かったりとかするわけじゃないですか、はいはいはい、
うん、
あとはまあ本当に、ね、分かりやすいところで例えばジョニー・デップとかも多分46歳ぐらいなのかな今。
おお、はいはいはい、
でもまあものすごくね、とてもその年齢を感じさせない状況だったりもするわけで、
うん、
だからまあそういう各世代各世代で自分よりも少し上の世代の方で、
うん、
もう本当にあの、あ、そうなんだこの人そんな年齢だったんだ、とても見えないって思う方を見つけて励みにするっていうのは一つありなのかな、
うん、ああなるほどね、
うん、やっぱりあの明確な目標っていうのができると、
うん、
人って動きやすいんですよ、
うんうんうん、
目標が定まっていないと、
うん、
なかなかあの達成しづらいのでどう動いていいかわからないっていう話になるので、
うんうんうん、
まあ、そういった部分でもう本当にビジュアルで目標を立てられると、
うん、
とても良いんじゃないかなと。
なるほどね、
うん、思いますね。
そっ
か、うん、励みにはなりますからね。自分よりも先にその世代でその若さをキープできている人がいるっていうことであれば、
うんうん、
自分もいやね、すごい頑張ったら可能かもしれないと思うわけじゃないですか、
うんうん、
なのでまあ僕一番今単純にすごいなと思ったのは、
うん、
あのこの前映画を見てきたんです。
はいはい、
実写版の明日の女王。
おお、はいはいはい、
あのですね、であのいわゆる力士通るっていう、
はい、
まあ、あの主人公のライバル役のボクサーの方が、
うん、
まあ、伊勢谷友介さんっていう役者の方がいらっしゃって、
はい、
やってらっしゃったんですけど、
うん、
あの本当に周りの人はあれ CG じゃないのと思うぐらいの、
うん、
とんでもない体を作ってたんですね。
へえ。
もしまだご覧になってない方は、
うん、
あのこれおすすめするんで絶対あの物語がどうこうっていうよりも、
うん、
その体を見るだけで見る価値があると思うぐらい
本当
あのものすごかったです。まあ本当に想像を絶するぐらいの減量を実際にやって、
うん、
体脂肪 5% とかってであのいわゆるボクシングの試合って計量っていうのが試合前に、
うんうんうん、
その規定の体重じゃないと試合ができないっていう決まりがあるので計量っていうのを事前にやるじゃないですか、
うんうん、
でその計量のシーンがあったんですけど、
うん、
本当にあの劇場に行った人がみんなが息をうんって一回飲むぐらいものすごい体になってました。
へえ、
あれはすごかったですね。あの単純に役者魂に感動もしましたし、
うんうん、
人としてそこまで突き詰められたっていう努力に対して、
うん、
敬意の念を持ちましたっていう感じで。
そっか、若い人たちは知らないかもしれないですけど、要は、明日の女王っていう、漫画があって、それの実写版の映画が最近やったっ、
はい、そうですね。
ということなんですよね。
はい。ボクシングの漫画なんですけどね。
力石徹という、まあ、明日の女王の主人公の女王と戦うために、自分と違う女王が軽い
そうです、ね、
クラスなんですよね、
はい、なんで階級を落とすためにただ骨格もギリギリなので相当とんでもない減量をしないと、うん、落としてその階級で戦えないというところ
っていう設定なんですよね、
はい、
でそれをするっていうのは実写版でそういうことをそれを再現するためにその役者さんがすごい本当にじゃあ漫画のような感じでやったんですかね。
正直すみません内容に関しては見に行く方がいらっしゃるかもしれないのであまり触れられないですけれども、うん、すみません明日のジョーはいわゆるね、ニュースの山下智久君ってヤマピーっていう人をやってるんですけれども、
はいはいはい、
まあそれはとりあえず、まあ好みの問題なので置いといても
、う
んうん、力石徹に関しては、
うん、
本当に実写で力石がいたらこういう風なんだって本当に思うぐらい、
うん、
すっごく持っていってました。
へ
本物の力石だと思うぐらい、
うん、
びっくりします。実際に映画館に行かなくても多分等身大のパネルみたいなのがあるんですよ、ファイティングポーズを撮っている。
はいはいはい。
なのでそれをちょっと一回まず見ていただいて、
うん、
そこで判断していただくのがいいんじゃないかすごいです本当に。
へ
え。もう体をとにかく作り込んだこともすごかったですし、
うんうんうん、
でまあ本当に並大抵のことでは体はできないなっていうぐらいのところまで、
うん、
やり込んだみたいなんですね短期間で、うん。
へ
やっぱりその中でアプローチとして一回筋肉を仕掛けてから落としてもう一回筋肉をつけるっていう作業を踏んだらしいんですけど、
うんうんうん、
もうだからそれもものすごく過酷だったりとかするんですね。で、うん、食事ももう本当に何日も取らずっていう状況の中でさらにそのトレーニングをしているっていう感じだったらしいので、
へ
本当にプロパリのトレーニングをされて、
うん、
体を作ったっていうことのようなんですが、
うん、
ちょっと本当に体を作ろうと思っている方の一つの刺激にはなると思うので、
うん、
映画を見てくださいっていうのはすごく思うんですが、ちょっと映画を見るのもなかなか忙しくてできないなっていう方は、
うん、
せめてお近くの映画館に行って、今だと多分パネルが出てると思うので、
はいはいはい、
せめてパネルだけでもちょっと見ていただくと、
ちょっと
明日のジョーをリアルタイムとか、うん、まあ、うん、本当にちょっと見てた世代の方だと、
うん、
あ、力石本物だと思ってもらえると思います。
うーん、
すごかったですね本当に。
そうなんだ。
ちょっと僕、うん、人ってここまで本当に何かのために体を作れるんだっていうことに関しては、
うん、
本当に敬意を抱きました。
まあ、でも役者さんとかって本当そこら辺危機迫る勢いでやってくるみたいですもんね。
すごいですね。本当にでも役作りって言っても限界があると思うんですよ、
うんうんうん、
でも本当にその限界をドーンって超えて、
うんうん、
多分今回の撮影に臨んでらっしゃったと思うので、
うんうんうん、
ちょっとすごいですね。びっくりしましたね。
へ、
あとあそこまで痩せられるんだということの一つの目安にもなると思います。
ああ、なるほどね。そうか。でもそこまで来るってなんか相当な感じがしますけど、
ね、もうでもやっぱりそれは一時的な部分っていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、なんでそれをね常にキープするっていうところは別にしても、
うんうん、
そこまでの積み重ねをすることで人はここまで痩せることができるんだっていうのを一つ確認できる機会かなっていう、
ね、うんうんうん、
でやっぱりそういうのが目で見て刺激になると、
うん、
やっぱりご自身のモチベーションを上げるっていうことにもつながりやすいと思うので、
うんうん
うん、それはちょっと本当にどこかで見ていただく価値はあるなと。
本当、
はい、
まあちょっと興味ありますねそれをね。
ちょっと本当にすごいですからね、本当にちょっと僕涙出そうになりました。
本当そんなに
映画の内容っていうよりも その、うん、力石徹になるまでの過程と出来上がった力石徹っていう、
うん、
人物を実写で見るっていうことに対してびっくりしました、
うん、そっか、じゃあそこを見に行く映画なんですね。
もう僕の中ではそうです、僕の中ではそうですね、感想は力石最高っていう感じ
そっか、
あでも多分ねご覧いただくと、
うん、
あいつが言ってたのはこういう意味だったのかってあの多分共感してもらえる部分は大きいと思います。
あ本当
あの痩せる痩せないはともかくとして、
うんうんうん、
本当に力士にしか見えないです。
へ
え、すごかったですね本当に。だからあのそこだけを見るのでも十分な価値があるなと思ってますので。
うーん、なるほどね。いやちょっと僕はリアルタイム世代なので力士に思い入れもあるんですけど、ちょっと気になりますね。
ちょっと本当にだからこれは本当にあの通りがかるだけでも良いので、
うんうん、
でちょっとその力士のパネルだけでも、あともしかしたら Google 先生とかだと画像検索とかできるかもしれないので、
ああそっかそっか、
はい、それでちょっとまずあの見ていただいても、あの、うん、等身大で見たら曲にあのすごく打ち抜かれますから、うん、ちょっとあの本当にリアルタイムで体験してきた世代の皆さんとかだと本当にご覧いただけるのは、
うん、だってあの漫画とか、まあ、テレビとかでもそうですけど描かれてたあの力士の原理って本当にすごかったですからね。
であれ本当にそのままに近い状況でやったみたいなんですよ。
あ
すごい、本当、
まあ、ちょっとどんどん見てみたいですね。
ちょっと機会があったらぜひあの、
うん、
女性の方だと本当に痩せるっていうことはここまでいくんだっていうことを見るためっていうのもあるでしょうし、あの、まあ、あと伊勢雄介さんという方がとても良い役者さんだと思うので、うんまあ、そういう意味ではとてもあの見る価値はあるかなと思うので、ぜひちょっとお時間とか機会とかが持てる方は、
うん
はい、ご覧いただければって。あのでも別にあの僕明日のジョー制作実行委員会から何かがあるわけでは全くな
くて、ねはい、まあでもあれですね、男性女性でこう意外と意識してない方って感じですね。女性だとやっぱ筋肉っていうよりもそれこそ柔軟性、
うん、あと汗をかくことを楽しむっていうのは割と女性の方が上手だったりとかするんですね、
うんうんうん、
なんでどうしてもやっぱり欠けている部分っていうのはついつい、
うん、
あの本当に遠くに置かれてしまいがちになるので、
うんうん
まあ、そこをちょっと思い出していただくっていうことが、
うんうん、
より今やってることの成果を上げるっていうことに気づいていただけるといいかなと、
うんうん、そうですね。まあ男性にしても女性にしてもそっちにそれをしそれを中うーんそれをメインにっていうことではなくて、その忘れがちだから意識してそういうのを取り入れましょうっていう感じで考えていけばいい
です。そこをメインにしましょうっていうことではないんですけれども、うんうん、少しちょっとあのプラスを意識的にしないと抜けてしまいがちなのでっていう、う
ん
う
ん、っていう感じなんですよね。
はい、
はい、ということなので、男性は筋肉の柔軟性、女性は筋力の増加っていう部分をちょっと意識してプラスしてではいかがでしょうかというお話でございました、はい。まあ、ちょっと年代の方で言うとね、なんかこのやってはいけない方向は早め早めにやっていて、やらなきゃいけないことに関してはゴテゴテになってる感じがするんですよね。
でもまあどうしても自然な流れではあるんですけどね、
うん、とても、まあ、ちょっとそこら辺で、ね、ちょっとまあ痩せなくなった年代ということではないので、痩せづらくなっただけなので頑張って痩せたいなというふうに思いました、
はい、
ということで、今週の成果発表、
はい、まあ今の話の後なので楽しみ
いきたいと思います。
はい、
ということで今週の成果発表です。やい、ですね、
はい、
非常に申し上げづらいですが、先週は、まあ、ちょっと動けまして、
はい、
続けるぞって言っていたんですが、
はい、
今週動けませんでした。まあ、っていうかよく考えたら収録のサイクルがね、ち ょっと特殊だったんですよね。
今回はあの短いんですよね、スパンが。
前回がちょっと長かったんですけど、
そうですね、前回がだからあの ほぼ取っ手出しに近い状態だったんですよね。
ですね、っていう、まあ、言い訳をしつつですね、今回はムーバレックスが2回、まあ、今日駆け込みで1回やったっていうのを含めなんですけど、はい、2回かな。ちょっとね、帰りがこう立て続けに遅くなってしまって、で歩くその30分もちょっとなかなか捻出できずですね、
はい、
非常に悶々と、うわ行きたいのにこの時間じゃもうダメみたいな感じが続いてしまいまして、
あでも動いた方がいいなっていう、
っていうかね、動きたかったですね今週は。うわ生きてるのにっていう、なんか今まではまあしょうがないかなみたいな、なんかすごいあれがあったんですけど、今週はね本当にあのウォーキングが面白かったので、もう一回ウォーキングは行きたいなと思って、まあ、自転車も乗りたいんですけど、
はい、
どちらかというとウォーキングの方をちょっとしたくてですね、だって夜なんか結構ナイトウォークとか書かれてる方もいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、割と夜動いてる方多いですよね。
まあどうしてもねお仕事終わってからってなるとそうなってしまうのかなっていう感じもして、ちょっと夜歩くのもちょっと考えたりとかもしたんですけど、夜も夜ちょっとバタバタしていてですね、
まあでも夜だって連日のように収録がありますから
そうなんですよね、収録もあるのとまあちょっとね、あの調子も良くなかったっていうのもあったんですけど、まあちょっとイレギュラーな感じの用事がバンバンと入ってきてしまって、一日になんとかできないかなって模索しつつ頑張ったんですが、今週は無理でございました。なおかつ外食が一回、なおかつ揚げ物みたいなのが一回ありまして、
完全にコンボな感じ
ボンボンみたいな感じなんですけど、力士取るというよりはマンモス西みたいな感じになってきておりますが、あとなんだろうと、まあでもそれぐらいかな、本当にバタバタとして過ぎてしまったという感じなので、行きたいと思います、
はい、
先週の体重、が 78.8、
はい、
でございましたが、今日最終慌ててムーバレックスをやってお風呂入って測った数値 78.9。
まあまあまあ、はい、お疲れ様です、
はい、で問題はここでございます、
はい、
体脂肪、はい、先週ご紹介したのが 79.3。
え、待ってください、体脂肪
何？あ、70じゃないや、 19.3
体脂肪 79.3 でものすごいこと
ほぼ脂肪みたいな状態で 19.3 でございましたが、今日の計測結果が 20.1、 20超えてしまいました。
はい、お疲れ様です。
で、もう今週は全部一気にいってしまいましょう。 96.5 のウエストが、
はい、
これが96。
おお、でも
ここだけなんか、ここだけ、
はい、おめでとうございます。
なんかいいのか悪いのかよくわかんないんですが、ね、これちょっとね、測ってなかったみたいなんですよね。いや、測ってないってこともないんだけど、アップができてなかったみたいで、前回の収録の数値と、今日のあれしかちょっとグラフの方入ってないんですが、間がやっぱりね、80、もう目の前みたいな、79点何本みたいな日もあり、体脂肪に至っては 21% っていう日もあって、今日が、お昼抜きになっちゃったんですよ。
あ、
それでなんとか 78.9 なのかなっていう感じなんですけど、
まあそこは減量っていう程度ですね。
ああ、ちょっとね、やっぱ動きたいみたいな、やっぱこう先週がずっと、まあ、今みたいな数字が続いていて、
はい、
動き出してようやくなんかちょっと下がったところが先週発表した数字だったので、
はい、
やっぱりこれ継続してないとすぐ戻っちゃうんだっていうのがね、今回の印象だったので、
まあ、あと逆にでも考えると、動くと落ちるっていうことが、あのすごく体にはっきり現れる っていうことじゃないですか。
うんうんうん。
だそれはちゃんとやっぱり体が痩せやすい状況になってきたっていうことではあるんですよ。
あ、そうなんですかね。
じゃないと多分あの経験あると思うんですけど、運動を始めた頃って、
うん、
結構動いたのに全然体落ちない、むしろ体重増えたみたいなことも
よく。ああ、はいはいはいはい。
だからちゃんと動いたことに反応して、
うん、
体の変化が起こっているっていうことであれば、
うん、
多分ちゃんと体が痩せやすい状況を作り始めてきてるっていうことだとは思うんですね。
いや、やっぱり動かないともったいないですよね。
もったいないですね。
うん。なのでちょっと、まあでもどうかな。まあ今週徐々に時間が、まあそこら辺の30分っていう時間で動けるみたいなのがね、先週で分かったので。まあ、今回30分が取れないというような状況にはならないかなと思っているのでね、ちょっと歩きたいなと思っておりますが、
まあ、本当にでやっておかないとあの、うん、本当に怖いんですけど、リスナーさんはものすごいじゃないですか、
うん、そうですよね、
はい、まあ、あの何ら脅迫はされていないんですけども、うん、ものすごく背中をものすごいガンガン押される感じがする、うん、
なのでね、 あとね、ヌーバレックスやった時になんか体の温まり方が徐々に、はい、良くなってきてるような気がするんですよね。
ああ、いいことですね。
うん、だからなんか先週もね、その暖房をつけずに済むみたいな感じでご紹介したんですけど、本当に動いてからの暖かさの維持が長くなってきて、まあ気候自体が暖かくなってきてるのもあるのかもしれないですけど、今日やった時はうっすら汗かいた感じでしたからね。
多分だから痩せやすい状況にあのやっぱり眠っていたものが目覚めてきたんじゃないかなっていう。
まあでも相変わらずぜいぜいハーハーするんですけどね、終わると。
いや、あの大丈夫です、あのそれは慣れますよ絶対に。
うん、
あのもっとあのいわゆるコンスタントにっていうか定期的にできていくと、
うんうん、
多分もう本当にぜいぜいハーハーっていうのは減っていきますね。どうしても今だとなかなかちょっとあのリズムよくっていうコンスタントにすることを苦労されているじゃないですか、
うんうんうん、
だから多分体が思い出した頃に動くので、
うんうん、
若干多分きついっていうのは、
ハハになっちゃうのかな。
でも慣れていくとっていうかあの本当に割とコンスタントにできると、
うん、
多分その辺はクリアになりますね、
うんうん、
本当にだからできれば20分セットぐらいではやっていっていただけると良いなと思っている。
ああ、各あれを少しずつ長くしてってことですよね。
はい、
うん、そうですね。まあ、そっか。それはすぐに試してみてもいいのか。なんだか16分で結構ぜいぜいハーハーだから、もうちょっとしてからじゃないとあれなのかなと思ったんですが。
伸ばしていただく分には効果は、ね、あの、それぞれの動きをもう少しずつ、1分ずつ伸ばしていただくのでもありじゃないですか。
うんうんうんうん。
だから少しそれは次の段階として考えても良いのかなと。
うん、なるほどね。はい、ということで、まあ、ちょっとあんまりいい動ける発表ができなかったので、ちょっとそこら辺が残念なんですが、
まあまあまあ、まあ、でもあの体がとりあえずの痩せやすいコンディションになってきたっていうのが、
うん、
まあ、感じていただけてること自体は前進かなと、
まあ、でもそう思うとやっぱり本当歩けないのもったいないですよね。
そうなんです。だからあの動かないともったいないっていうのはとてもあの正しいじゃないですか。動かなくちゃいけないと思ってるよりは、
うん、
やっぱり良いわけで、
うん、
だからやっぱそこはとてもあの痩せやすい状況になってきたんじゃないのかなと。であの半助さんは多分あの人よりも動く機会をやっぱり持っていっていただきたいなと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ食い倒れがあったりとかする
そうだ、今週食い倒れ行かなくちゃいけないですよね。
なのであのその部分があるのに、あのなるべくあの普通の人よりも動く機会を多く持っておいていただいて、
うんうん、
初めてバランスが取れるっていう、
うん、ですよね、
はい、感じだと思うので、
はい、あ、そう、あとね、食事、ほら、動いた後に、2時間とか開けなきゃいけないという話があったじゃないですか。
はい、はい。
よく考えたら、先週動いた時って、結構動い、なんかとりあえず動くことばっかり頭にあって、とりあえず行かなきゃっていう感じで歩いてたんで、
はい、
帰ってね、2時間も開かずに食事をとってたような気がするんですよね。
ああ、もう、まあまあまあまあ、ばっちり、じゃあ栄養としては、あの、しっかり吸収できている感じ。
そこを忘れてたとか思う。 まあでもちょっとその今動ける時間が取れると、でもそこの時間帯になってどうしても夕食とひっついちゃうかなって気がするんですけどね。まあでもとりあえずは動くことが先かなみたいな感じがしているので、
うん、でもそうそうそう、動いておけるときに動いておくと本当にあのスムーズに体を使うことに慣れていきますから、
うん、
そうすると今度食べることとの折り合いがつけやすくなるっていうのもあると思うんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ、まず本当にあの動きたいと思えるときに動いておくっていうことはとても前向きなお話なんじゃないかなと、
ですね。まあちょっとまずは動くことっていうのがね、なかなかこう番組やりながら動けたっていう方法がなかなかできていないのでちゃんとしていきたいなと思っておりますが、そんな感じで今週はプラスプラス、まあでもウエストだけなんかなぜか今後は下がっておりますが、
まあまあまあ 今のところかなり全体的にあのまだ土俵際ですごいあの
誤差レベルですよね。
ですよね。
なので、もうちょっとまともな数字にしていきたいと思います。
はい、
はい、ということでお届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。